第二ペテロの一章の五節をお開きください。この手紙はペテロによって書かれた彼の生涯の最後の手紙です。すでに学び終えました第一の手紙では、教会の外側からの攻撃でしたね。迫害によって苦しめられている人たちをペテロは励ますために書きました。そしてこの第二の手紙は同じ読者なんですけど、今度は外側からではなく教会の内側からの攻撃がありました。教会の中に偽教師たちが現れて、聖書の教えを曲げ、教会の人たちを混乱させ惑わしていました。彼らの教えの特徴は、特にイエス・キリストが神であることを否定します。そしてキリストの再臨を否定します。で、彼らのまた特徴は貪欲で不道徳です。ペテロはその偽教師たちのことを頭に置いてこの手紙を書いてるんですね。ですから私たちもこの手紙を読むときに、学ぶときに、そういう背景があることを念頭に置きながら読むと、なぜペテロがこのことを言ってるのか、まあ今日の箇所もそうなんですけど、そのことがよく理解できるようになります。偽りの教えに惑わされないために何が必要なのか、それが正しい知識ですね。その正しい地域を知る必要があります。ですからまずペテロは前回の箇所で救いについての地域を教えました。敵が攻撃するときはいつも私たちの救いを攻撃するんです。あなたはクリスチャンなの、なんでこうなの、あなた救われてないんじゃないの、罪許されてないんじゃないの、神はあなたを愛してない、そのように私たちを攻撃してくるわけで、ですからパウロは彼の手紙の中では救いのヘルメットをかぶりなさいと教えたわけですね。この救いがどのようなものであるのか、その救いの地域について、前回のところでペテロは教えたわけですね。で、キリストは神であり救い主です。このキリストを信じる信仰によって私たちは神の前に義とされました。すなわち救われました。神の子とされました。そして私たちに命と経験に関するすべてのことを与えてくださいました。救いはイエス・キリストを信じる信仰だけで十分なんです。救いはイエス・キリストを信じる信仰だけで十分なんです。それに付け加えることは何もありません。神がすべてのことをしてくださいました。足りないことは何一つありません。救いは神のしてくださった神の恵みによるものです。私たちは主イエス・キリストを知ることによって救われました。今日の箇所でペテロはその救われた私たちが救いを確かなものにする、いわゆる救いの確信を持つことについて教えています。あなたはどうでしょうか。自分の救いに確信を持っているでしょうか。とても大切なことです。いやー、ちょっと不安です。不安だと、そこが土台ですから、それが不安だと信仰生活を不安です。生きていくのを不安です。まずこの救いについてしっかりと理解すること、そして今日学ぶ救いの確信について、もし救いの確信がない方がいましたら今日のところよくどうぞ理解してください。そうすれば確信が持てます。さあ、それでは学んでいきます。一章の五節、こういうわけですから、あなた方はあらゆる努力をして、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、七節一緒に朗読します、はい、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。ここでペテロはキリストを信じた私たちが結ぶべき七つの性質、その実を述べています。五節のこういうわけですからとどういうわけですか、すでに彼が話したことですね。特に3節4節のことです。私たちはキリストにあって全てのことが与えられました。なぜでした、キリストの神としての栄光と徳、神としてのご性質を知ったからですね。主イエスの神としての道からは命と経験に関する全てのことを私たちに与えます。 たっとい素晴らしい約束が与えられ、この世に属する、欲のもたらす滅びを免れさせ、私たちは神のご性質に預かるものとなりました。こういうわけですから、と、もうすでに全てを与えられたわけですから、キリストにあって全てを持っているわけですね。永遠の命が与えられました。生きるために必要な全てのものも神は備えてくださる方です。そしてそればかりではなく、以前はこの世の欲に属してて、欲にあるもので朽ちていくもの、この堕落していくものであったわけですけど、そこからも免れさせてくださり、イエス・キリストの性質、イエス様と同じ姿に、キリストのように私たちは変えられるわけです。すべては神がしてくださったことでした。私たちはキリストにあってすべての霊的祝福を受け、すべてを持ってます。素晴らしいことです。神様がしてくださったことです。ですから私たちはもう何もしなくていいとはペテロは言ってませんね。何と言ってますか？あらゆる努力をしてと言ってます。あらゆる努力をして救われるという意味ではありません。キリストを信じる信仰によって私たちはすでに救われました。行いによるのではなく、神の恵みのゆえでした。ただで救いを受けました。神の賜物、プレゼントでしたね。私たちが何か働いたからではありませんでした。神が全てをしてくださったわけです。救われた後も良い行いをしなければ救われないという意味でもありません。恵みによってもうすでに救われました。今も恵みによって生かされ、将来恵みによって私たちの救いは完成します。すなわち最後はこの体が贖われて、栄光の体、イエス・キリストと同じこの死なない体、復活の体が与えられて、私たちは神の国に入れられるわけです。これが神のたっとい素晴らしい約束であるわけです。神がすべてしてくださいました。もうあなたのものなんです。私のものなんです。神からのプレゼントなんです。これが救いですね。ではなぜペテロはここであらゆる努力をしてと言ってるんですか。こう努力っていうのは勤勉であるとか熱心であるとか励むとか奮闘するっていう意味があります。例えばあなたが親から100坪、もっと大きく言って1000坪にしましょうか。1000坪の畑をもらったとしましょう。そして畑だけではなくて、そこで作物が育つためにいろいろな種や、そして農耕器具もすべてもらいました。あとはそれをあなたが使って働いて収穫を楽しむだけなんです。もうすべてあなたのものです。ただし収穫するためには働かなければならないわけで、そのために必要なのは勤勉に熱心に働くっていうことですね。もし怠けて何もしなければ畑を無駄にしてしまいます。せっかく与えられたのにそこには雑草だけ生えて何の役にも立たなくなってしまうわけです。私たちの救いも同じです。神は私たちに全てのことを与えてくださいました。永遠の命はもうすでに与えられました。さらにイエス・キリストの性質に神は私たちを変えてくださいます。これが神の約束です。しかしそれらは自動的に変えられるものではありません。永遠の命を与えられましたけれども、成長は、私たちは成長するためには私たちも共に働く必要があるわけですね。努力、勤勉さ、熱心さが必要です。神様がすでにしてくださったことに沿って私たちが熱心に行動するときに、神の御霊、聖霊が私たちと共に働いて、神が望まれる多くの実を結ばせることができるわけです。ペテロはここで私たちが実を結ぶべき7つの性質を述べてますね。まず、徳、知識、自制、忍耐、経験、兄弟愛、愛です。この7つの性質の土台、基盤となるのが何ですか？ 信仰ですね。ここでの信仰とは救いの信仰です。私たちはキリストを信じる信仰によって救われました。すべての罪は許され、義とされ、新しく生まれ、神の子とされました。始まりはイエス・キリストを信じたことによってです。そして信じた者は皆神の子の性質が与えられました。もうすでにその性質を持っているわけです。生まれたわけですから、新しく生まれた者はその性質を持っています。そして力も与えられました。イエス・キリストの性質へと今度は成長していくわけです。性質はもうすでに与えられてて、それが成長していくわけですけど、それは自然に成長するのではなく、ほっといて成長していくのではなく、私たちが熱心に追い求めなければならないことです。私たちが追い求めるべき7つの性質、それはまず徳です。信仰には徳を加えます。徳とは道徳的に優れているということですね。優れた道徳のことです。また力とか勇気という意味も含まれます。信仰は優れた道徳、モラルを生み出しますね。その力も与えるわけです。キリストを信じる以前は私たちは不道徳でした。しかし信じた後は必ず道徳的にモラルが向上していくのを気づくわけです。今まで平気でした、暗闇でしたから。しかしイエス様を信じた後、あ、これは良くないなっていうことを自分の内側で分かってくるわけですよ。これ新しく生まれた性質があるわけですから、向上していくわけですけど、なぜ向上するのか。それはキリストを知ったからです。イエス・キリストは最高の道徳を完全に行った方でした。その言葉にも行いにも何の罪もありませんでした。私たちはこの方を知ったので、この方を受け入れたので、この方と一つになったので、私たちの内側で変えられていくわけです。この道徳が向上し、さらにイエス・キリストを知れば知るほど、親しくなればなるほど、友達もそうですね。悪い友達をいればそのようになってくるわけですけど、いい友達を付き合いをすればするほど自分が影響されていくわけです。私たち以前はキリストを知りませんでした。でも信じてこの方を知ったので、この方を知れば知るほどこの方の影響を受けてくるわけですから、当然内側からキリストのように変えられていく、その徳が向上させられていくわけです。信仰には徳なんです。次に徳には何ですか。知識を加えます。優れた道徳を行うには知識が必要ですね。何が良いか悪いか知らなければ、その識別力が必要なわけで、洞察力が必要です。偽りの知識は私たちを悪い方に導きますけど、良い知識、正しい知識、真の知識は良い行いへと私たちを導いていきます。では真の知識とは何なんですか。神の言葉は真理なんです。完全です。純粋です。私たちに真の知識を与えます。詩編の119編の130編節にこう書かれています。御言葉の戸が開くと光が差し込み、わきまえのないものに悟りを与えます。ですから私たちが熱心にこの神の言葉を学ぶなら、真の知識を知って道徳モラルが向上します。そして知識には実践を加えます。信仰は優れた道徳を生み出します。優れた道徳は真の知識が必要です。でも知っていても、もし自制しなければ、ブレーキが効かなければ、抑制できなければ、賢い生活をするどころか逆のことを、愚かなことをしてしまうわけです。そのためには自分の肉の欲を抑制することを学ばなければなりません。 ペテロの時代、この自制っていう言葉はアスリートに使われた言葉です。今韓国でアジア大会が開かれてて、日本は金メダルを奪取している記事が新聞には毎日のように出ているわけですけれども、アスリートは賞を得るために悪いものを取り除いていくわけですね。自分をこの抑制、自制していくわけです。そして自分の体を、鞭打ってでもそのことのために従わせていくわけで、同じように私たちも神からの賞を得るために誘惑に負けずに自制しなければいけないわけですね。第一コリントの9章、ここ開きましょうか。パウロはこう言ってます。第一コリントの9章、私の聖書では330ページです。9章の24節、競技場で走る人たちは皆走っても賞を受けるのはただ一人だということを知っているでしょう。私たちは知ってます。ですからあなた方も賞を受けられるように走りなさい。また討議をする者はあらゆることについて自制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。ですから私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。空を打つような剣道ボクシングもしてはいません。27節、一緒に朗読します。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私は他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者になることのないためです。このように自制が必要であることをパウロは教えています。さあ戻りましょう。それから自制には忍耐を加えます。忍耐とはただ何もしないで辛抱する、我慢するということではありません。忍耐は積極的に試練に勇敢に立ち向かいます。どんなに苦しくても諦めません。最後まで戦い続けます。じゃあどのように忍耐を得られるんですか。忍耐を身につけるためには試練を通ることです。パウロはローマの5章の3節でこう言ってます。そればかりではなく患難さえも喜んでます。彼は多くの患難に遭いましたけれども、彼は患難を喜んでいます。なぜ喜ぶのか、それは患難が忍耐を生み出し、そのように言ってます。患難が忍耐を生み出す、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。ヘブルの10章の36節にはこう書かれています。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは何でした？忍耐です。忍耐が必要なんです。また忍耐には経験を加えます。経験とは神を恐れ敬って生活することです。神を礼拝することです。キリストのように生きることです。そして実際的にこの実際の生活の中で、生活のあらゆる面で神をキリストを意識して生活することです。教会に来た時、私たちは神を意識しますね。神を礼拝します。神を賛美します。そして今神の言葉に聞いてて、私たちの心はそこに集中しているわけです。ですから心は満たされて恵まれるわけです。帰りどうですか皆さん。帰りも意識してください。家に帰ってどうします。家に帰ってもどうぞ意識してください。親子の間で意識してください。夫婦の間でキリストを意識してください。学校でも職場でも上司との間、同僚との間でキリストをどうぞ認めて歩んでください。私たちがキリストを認めてキリストを意識して生活するならば、悪いことしません。子供たちに悪いことするなよ、そう言うよりもイエス様をいつも思うように、イエス様を思うと、イエス様と共に歩くと、私たちは悪いことをしません。ですから悪いことをしないことを教えるよりも、むしろイエス・キリストを親しく知ることです。大人の私たちも同じですね。イエス・キリストをよく知ることなんです。イエス・キリストと一緒に歩くことです。で、キリストと一緒に歩けば、悪から当然離れます。神に喜ばれる生活をします。その結果、優れた道徳を行うわけです。 ですね、敬虔なクリスチャンというのはキリストと共に歩んでいますので、あらゆる行いにおいて聖なるものとされていくわけです。でパウロは第一テモテの4章の7節から8節でこう進めています。敬虔のために自分を鍛錬しなさい、敬虔のために自分を鍛錬しなさい。肉体の鍛錬もいくらかは有益ですが、そうですね、私たち体を鍛えること大切です。特に年を重ねていくとこの筋力が弱ってきますから、まあ、歩いたり筋トレが非常に重要になってくるわけで、体の鍛錬は有益だと聖書は教えています。しかしそれ以上に今の命と未来の命が約束されている経験は全てに益です。私たちが経験をこの鍛錬していけばいくほど今の生活にもいいことですし、将来もそして永遠にそれは私たちにとって益となることだとパウロは進めています。さらにここでペテロは経験に何を加えるように言ってますか。兄弟愛を加えなさいと言っています。兄弟愛とは友情の愛です。信仰の仲間を愛することです。第一ヨハネの4章の20節から21節にこう書かれています。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるならその人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟をも愛すべきです。私たちはこの命令をキリストから受けていますと使徒ヨハネは書いています。私たちはこの命令をキリストから受けています。イエス・キリストの命令は何でしたか。互いに愛し愛なさいでした。どこで語られました。最後の晩餐のあのヨハネの13章の34節35節ですね。私たち何度も開いているところです。イエス様こう言われました。あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し愛なさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるならそれによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのですと言われました。兄弟愛、私たちが互いに愛し合うならば私たちがキリストの弟子であることを信仰のない人たちは認めます。最後に兄弟愛に愛を加えます。愛とは神の愛です。アガペの愛、犠牲の愛、意志の愛です。好き嫌い関係ありません。好み関係ありません。意志で愛します。犠牲の愛、すべてを与える愛、本物の愛です。神は愛です。どのように神が愛だと分かったんですか。神は一人子を与えるほど私たちを愛してくださいました。私たちが神に敵対している時に神は愛を示してくださいました。まず神が私たちを愛してくださった、その事実を私たちは神の言葉である聖書を通して知った時にこの神の愛に応答して私たちはキリストを信じて、今までは神に敵対していたわけですけど今は神を愛するようになったわけですよね。そして神を愛するなら神を信じている同じ信仰の仲間、いわゆる兄弟を愛するようになります。さらにその愛は広がりを見せて隣人すべての人を愛するようになります。また神を愛する者は神の言葉に従って生活をします。ですから神の言葉に従って生活をするので敬虔な人となり、試練があってもその中において忍耐をします。そして誘惑にあっても自制をし、真の知識に従って賢く優れた道徳を行うようになります。その土台となっているのが何ですか。信仰ですよね。すべては主イエス・キリストを知ったことから始まったわけです。救いから始まりました。神のことをされたことから始まりました。キリストにあって神がすべてを与えてくださいました。 永遠の命を与え、経験に関するすべてのことを神が与えてくださり、それをする力も与えてくださいました。今度は私たちが熱心にそれを行動するときに、聖霊が共に働いて私たちを内側からイエス・キリストの性質に変えてくださるわけですよね。8節ご覧ください。これらがという、あなた方に備わり、ますます豊かになるなら、あなた方は私たちの主イエス・キリストを知る点で役に立たないものとか、実を結ばないものになることはありません。これらを備えていないものは近視眼であり、盲目であって、自分の以前の罪が清められたことを忘れてしまったのです。聖書はイエス・キリストを信じた者は皆例外なく多くの実を結ぶことを約束しています。これが神の約束の一つです。神はたくさんの約束を聖書を通してなさっています。その一つが多くの実を結ぶことですね。イエス様はヨハネの15章の5節、これも最後の晩餐のあの素晴らしい教えの一つでしたね。15章といえばブドウの木の例えで、ご自分と弟子たちの関係、私たちの関係を教えたところです。その5節でこう言われました。私はブドウの木です。ブドウの木にご自身を例えられました。そしてあなた方は枝です。イエス・キリストが木で、私たちはその木につながる枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、その人は多くの、なんて言われました、実を結びますと言われておる。その人は多くの実を結びますと言われました。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。私たちがイエス・キリストにとどまっているなら、そしてイエス・キリストも私たちの中にとどまっているなら、多くの実を結びます。神の約束です。多くの実を結びます。自然界でイエス様は例えました。自然界の真理です。霊的にも真理です。私たちがキリストにとどまるならば、必ず多くの実を結ぶわけです。もし実を結んでいないのなら、何かが変なんですね。何かがおかしいんですよ。何かが間違ってるわけです。自分をいつも吟味する必要があります。で、ここでペテロは7つの性質の実を結んでる人、備えてる人と、実を備えていない、実を結んでいない人との比較をしてますね。8節見ると、これらがっていうのはさっきの7つの性質です。キリストを信じた者が当然結んでいく7つの性質のことです。信じた者は皆神の性質が与えられてて、その性質はキリストのように変えられていくわけですね。信じた時に神のことをされたので、神のご性質に預かるものとされたからです。あとは聖霊の力によって熱心に行動していけばいくほど、私たちはますます豊かな実を結んでいきます。そうすれば役に立たないもの、いわゆる使い物にならないとか、実を結ばないようなものになることはありません。キリストにとどまっている人は多くの実を結んで神の栄光を表します。その一方で9節ではペテロは7つの性質を備えていないものは近視眼であり盲目であると言っています。近視の人は遠くのものがはっきり見えません。私も近視で眼鏡を取っちゃうと、ほとんど皆さんの顔はおぼろげで、みんな若く見えるんですね。綺麗に見えます。ハンサムに見えます。かけると、あ、何も言いませんけど、 いわゆる近視だと遠くが見えない、はっきり見えないわけです、私たちは。で、盲目だともうこれ完全に見ることができません。キリストを信じる以前、私たちは神について何も知りませんでした。もう完全に霊的に盲目だったわけです。ですから、不道徳でした。その基準知らないわけです。自分のやりたいことが基準でした。で、自分の欲望に従ってやりたいことをやりたい放題、放縦な生活をしていたわけです。誘惑が来たら、喜んでそれについていくような、で罪を楽しむような、また横柄で人を見て羨みながら、で神を敬うっていうことなど全くなかったわけです。盲目でしたから。しかし今はどうですか。キリストを知って、神の愛を知って、神を愛するようになるわけですね。隣人を愛するように変えられていくわけです。神に喜ばれる生活をしたい。そのように願い、良い行いに励もうとするわけです。なぜですか。知ったからですよ。何を知ったんですか。真理を知ったわけです。何を通してですか。真理の言葉、聖書を通して誰を知りました。主イエス・キリストを私たちは知ったからですね。そしてこの方をもっと知れば知るほど、イエス・キリストを個人的に親しく知れば知るほど、友達から影響を受けるように、この方から私たちはもっと大きな影響を受けて、この方の性質へとどんどん変えられていって、その性質に似せられて豊かな実を結んでいくわけです。枝が木にとどまれば実を結ぶのと同じです。しかしこの方から離れてしまうとどうですか。枝が木から離れてしまうと実を結ばないように、私たちは実を結ばなくなるわけです。当たり前のことです。ですから元の生活に後戻りしていきます。不道徳になりますね。善悪の判断をしません。いや、知ってても誘惑に自分から向かっていくわけです。で、自分の欲望に従って罪を楽しみ、罪を犯して、結果楽しいのかとなってくると惨めなんです。惨めだと分かりながら、力がないわけですから、命がないわけですから、離れてしまっているわけですから、良いことをしたいのにもうそれをする力がないわけですよ。それを繰り返してしまうと、今度は自分は救われてないんじゃないか、神は私を愛してない、神に見捨てられてしまったと思ったりもするわけです。その人は自分が罪から救われたことを、ペテロは何て言ってますか？忘れてしまった人だ。救われたはずなのに、救われているのに、救われていないかのような、救われたことを、罪が許されたことを忘れてしまっている人という、それを思い出すことができない。自分が過去どうだったのか、救われた時どうだったのか、それをキリストがしてくださったこと思い出すことができない、忘れてしまった。その人が本当にキリストを知っているかどうかは身を見てわかります。キリストにとどまる人は多くの身を結んでいきます。しかしキリストから離れてしまっている人は身を結ぶことができません。ですからという結論です。ですから十節は結論ですね。兄弟たちよ、そういうことがあってはいけないわけで、ますます熱心にあなた方の召されたことと選ばれたことと確かなものとしなさい。これらのことを行っていればつまずくことなど決してありません。十節一緒に読みます、はい、このようにあなた方は私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの永遠の御国に入る恵みを豊かに加えられるのです。 ペテロは10節で救いの確信を持つようにと勧めています。召されたことと呼ばれたこととは同じ意味で救いのことです。神が私たちを召してくださいました、呼んでくださいました、コールしてくださいました。コーリングがあります。救いに呼んでくださったわけです。私たちを選んでくださいました。私たちが選んだのではなく神が選ばれました。いつ選んだんですか。世の始まる、世界のもとに置かれる前から選んだとエペソの一章には書かれています。そしてあなたが福音を聞いたときにあなたが応答することも神はあらかじめ知っておられて、イエス様を信じますと言ったとき私たちは救いを受けたわけです。救われたわけです。その救われたことを確かなものとしなさいとペテロは言ってますね。確かなものとしなさい。皆さんどうですか。自分が救われていることに確信を持っているでしょうか。私は確かに救われています、そのように確信を持って言えるでしょうか。ある人たちはいやーちょっと不安なんです、ある時は救われていると思う、ある時はそうは思いません。ある人たちはいや死んでみないとわからないですね、そういう人もいれば、そういうふうに教える教師たちもいます、うん、そのような信仰だと不安ですよね。永遠の命の確信、救いの確信がないことほど不安な生活はありません。私たちが今の生活を安心して生活できるのは将来に対する保証がないと不安ですよ。老後の不安なさる方は老後の生計を立てるのどうしようかと計算して成り立たなければ不安を感じるわけです。永遠の命の保証をきちんと分かってなければ不安です。保証、確信をしっかりと持つことなんです。私たちはその救いの確信を持つことができます。神も私たちにその救いの確信を持ってほしいと願っておられます。ではどのように救いの確信を持てるんでしょうか。まず第一に神の約束の言葉によってです。あなたの私の感情によるのではありません。ああなんか救われてるような気もする。気分もいいし、今日賛美も良かったなって。神様に救われているような気もする。でも帰るときに車を追い越されてクソッと怒って、あ自分こんなこと言ってるから救われてないんじゃないか、なんか悪いことしたから救われてないんじゃないか、これ気分の問題です。自分の経験で測っているわけです。私たちの経験によるのでもありません。感情は当てになりません。私たちの経験も当てになりません。こんな素晴らしい体験をしたから、奇跡を体験したから、癒しを体験したから、だから私は救われてる。でも体験しなくなったら救われてないかのように思ってしまうわけです。感情も経験も私たちに確かな確信、保証を与えるものではありません。何が確信を保証を与えるんですか。神の言葉によってですね。神の言葉は永遠に変わることがありません。聖書に何と書いてあるかな。救いについて聖書に何と書いてあるかなんです。聖書は何て書いてありますか。多くの約束を与えてます。救いについてもいろいろな表現で聖書は書かれてます。その一つにヨハネの一章の12節こう書かれてます。この方イエス・キリストを受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになったと書かれてます。キリストを信じた者、その名を信じた人々には神の子供となる特権が与えられました。ローマの10章の9節から10節にはこう書かれています。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのですと聖書は書いてます。 あなたはそのことを聞いたでしょうか、知ったでしょうか、そしてそのことを信じたでしょうか。イエス・キリストが 私の罪からの救い主である、主であると信じたでしょうか。はい、信じました。そうはっきりと告白できるのであれば、それならあなたはすでに救われたものなんです。神のことされたんです。そして本当に救われたのなら、救いを失うことはありません。イエス様はヨハネの10章の28節29節でこう言われました。私は彼らに永遠の命を与えます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。キリストの手から奪い去ることは誰もできないとイエス様おっしゃった。さらに、私に彼らをお与えになった父は全てに勝って偉大です。誰も私の父の御手から彼らを奪い去ることはできません。このような約束が、保証が私たちには与えられているんです。これが神の言葉が告げていることです。ですから、どうぞこの神の言葉にしっかりと立ってください。聖書の中でその約束の言葉を握ってください。なんか、電撃のように雷が落ちて、あなたの内側ですごい体験をした、なんかこの言葉がすごく響いた、そういうふうな感覚で取る必要はありません。聖書を読んでて、先ほどのヨハネの1章の12節やローマの10章の9節10節の言葉をあなたの心の中にしっかりと留めることなんです。神の言葉がこう約束しているから、私は本当にイエス・キリストを信じました、罪からの救い主として信じました。イエス様、心に来てください。あなたが私の救い主、主です。そのことをあなたが自分の意思で受け取ったのならば、あなたは救われたんです。その神の言葉がそう約束しているので、聖書にそう書かれているから救われた。これが私たちの救いの確信なんです。神の言葉によってその確信が与えられます。感情でありません。あなたの経験でもありません。神の言葉なんです。その言葉をしっかりと握ることです。離さないことです。もう一つあります。それだけで十分じゃないんですか。十分です。神の言葉で十分です。でも、もう一つ、私たちはしっかりと確信を持つためのもの、それがここでペテロが言っていることですね。彼は何と言ってますか。10節、これらのことを行っていればと言ってます。これらのことを行っていれば、救いはキリストを信じる信仰だけです。しかし、ヤコブも彼の手紙の2章17節で言ったように、行いの伴わない信仰っていうのはありません。それは死んだもので命がないわけです。救われるためには信じるだけです。行いは必要ありません。でも、救われたのなら当然行いが伴ってくる、身が伴ってきます。当たり前のことですね。で、これらのことを行っていればとペテロは言っています。これらのことというのは、先ほどの7つの聖書を追い求めることですね。まず、主イエスキリストを知ることでした。信じることでした。信仰から始まりました。すべての土台でしたね。そして、信仰には徳を加えます。徳に知識、自制、忍耐、経験、兄弟愛、愛とどんどん成長していくのが分かります。神がすべてのことを与えてくださいました。神の子としての性質も力も与えられています。信じた時に、どっか行って探してくるのではなく、もうあなたのうちにすべて与えられているわけです。今度はそれを私たちが行うことですね。熱心に励むことです。 そうすれば神の子としての七つの性質のこの実を見ることができるわけです。ああ、生まれたならば成長していって、この子が成長していくのを私たちが子供を見て本当に立派に育ったなと分かると同じように、神の子として生まれたならば当然その性質があるわけですから、その性質が実っていくことによって本当に生まれた、新しく生まれたんだ、個人差はあるわけですけど、みんな成長していって自分も変わっていくのがだんだん分かってきますし、周りもその身を見ることができるわけです。身を見て、ああ確かにイエス様を知ってる、神の子であることが分かります。それは見せかけ、人に見せるためでもなく、行いで自分を正しいものとしようとするそういうものでもなく、心から主を愛するものとしてこれらを行おうとします。で、これらを完全に行うことが救いの確信になるのではありません。そこを気をつけてください。私は完全にできてないから救いの確信はありません、そういう話を聖書を教えているわけではありません。完全に行う人など誰もいません。私たちはそこを目指して走っているわけです。完全に変えられるのはイエス様と再び会う時ですね。その時まで私たちは欠けるところがたくさんありながらも、主を求めて主の姿に変えられようと追い求めているわけで、そのことを最後にフィリピの3章を開いてメッセージを閉じていきたいと思いますけど、3章を開いていただけますか。フィリピの3章でパウロはこのように言っています。386ページです。3章の12節、私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求、追い求めているのです。そしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捉えたなどと考えておりません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。ですから聖人である者は皆このような考え方をしましょう。もしあなた方がどこかでこれと違った考え方をしているなら、神はそのこともあなた方に明らかにしてくださいます。私たちの目標はイエスキリストのように変えられることです。神は私たちを愛し、一人子を使わせてくださいました。私たちの主であり救い主である、さあ戻りましょうか。イエス・キリストの永遠の御国、神の国に入れられる恵みが豊かに加えられるのですと、最後にペテロは11節で言ってるわけですが、私たちはキリストを信じる信仰によってすでに救われました。神の恵みのゆえでした。救いは神の恵みによって始まりました。私たちはその恵みを知って、恵みに応答して、聖霊の助けによって熱心に七つの実を結ぶように励んでいくわけですね。そしてそれによって豊かな実を結ぶことができるわけです。私たちが実を結ぶことによって誰が褒めたたえられるんですか。私たちを生んでくださった父なる神の皆が褒めたたえられるわけです。そのために神は私たちをキリストにあって選んでご自分のことをしてくださいました。私たちが救われたのも恵みでした。今も恵みによって生かされ、恵みから恵みに進んで、最後は神の恵みによって用意されている恵みをいただいて、私たちは大きな報いを主から受けて神の国に入れられる。これが神様の私たちへの素晴らしい約束なんです。私たちはもうすでにそれを受けたものとして、神の恵みの中で前進していきましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたの恵みをありがとうございます。恵みによって救われ、そして今も恵みの中で生かされて、あなたの恵みに応答して私たちもできることを あなたの助けによってしたいと願っております。そのために私たち自身をまずあなたにお捧げします。どうぞあなたが私たち内側より御霊によって変えてください。あなたの御言葉をさらに深く理解し、イエス・キリストを知ることによって、私たち内側よりイエス・キリストの性質へと成長を日々させてくださいますようにお願いします。イエス・キリストの御名を通して感謝してお祈りします。アーメン。